本日の聖書の箇所はハガイ書の1章1節から9節までです。旧約聖書の第2版1417ページ、第3版1544ページに書いてあります。お読みいたします。ダリオス王の第2年の第6の月の1日に、預言者ハガイを通してシェアルチエルの子ユダの総督ゼルバベルとエホツァダクの子大祭司ヨシアとに次のような主の言葉があった。万軍の主はこう仰せられる。この民は主の宮を建てる時はまだ来ないと言っている。ついで預言者ハガイを通して次のような主の言葉があった。この宮が廃墟となっているのに、あなた方だけが板張りの家に住むべき時であろうか。今万軍の主はこう仰せられる。あなた方の現状をよく考えよう。あなた方は多くの民を参ったが少ししか取り入れず、食べたが飽き足らず、飲んだが酔えず、着物着たか着たが温まらない。稼ぐ者が稼いでも穴の開いた袋に入れるだけだ。万軍の主はこう仰せられる。あなた方の現状をよく考えよう。山に登り木を運んできて宮を建てよう。そうすれば私はそれを喜び、私の栄光を表そう。主は仰せられる。あなた方は多くを期待したが、身をわずかであった。あなた方が家に持ち帰ったとき、私はそれを吹き飛ばした。それはなぜか。万軍の主の見つけ、それは廃墟となった私の宮のためだ。あなた方皆、自分の家のために走り回っていったからだ。主の宮を建てようという題で、ハルヒ宣教師にメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。一言お祈りをして始めさせていただきます。全知全能の父なる神様、尊い皆を賛美いたします。過ぎる一週間、私たちと共にいて励まし、慰め、導いてくださったことを覚えてありがとうございます。今日本中の、また世界中の教会とともに、私たちもあなたの御前に進み出ております。どうぞこの礼拝の最初から最後まで私たちを励ましてくださいますように、今御言葉に聞こうとしています。どうぞこの乏しいものを御霊で満たしてくださり、あなたご自身が現れてくださいますようにお祈りいたします。尊き主キリストの皆で祈ります。この中央教会の7年前に、今新しいマンションが建設中ですが、それ以前は映画のトトロに出てくるような平屋の可愛らしい木造の家があったのを皆さん覚えていらっしゃると思います。私たち家族がこの中央教会に集わせていただくようになった2年半前には、もうすでにそこにはどなたも住んでいらっしゃらないような人気のないお宅でした。けれどもその家の前には小さな庭があって、雑草もたくさん生えていましたけれども、季節ごとの花々が咲いて、毎回 通るたびに足を止めて、あ、きっと住んでらっしゃった方が丹精に手入れをしてらっしゃったのかなと、どんな方々だったのかなと、想像をしたりしていました。一時期人が住み、あるいは大勢の人々で賑わった場所が今はひっそりと佇んでいるという光景は、都会でも田舎でも目にします。その度に何か移りゆく時を感じて心寂しくなるものです。今年の4月、九州地方は大きな地震に見舞われて、いまだ多くの家や建物がそのままになっていると聞きます。何度もテレビで映されるあの立派な熊本城、原型だけは何とかとどめていますけれども、天守閣の屋根が崩れて、至る所が大きな被害を受けたままになっているそうです。震災の翌日、聞こえますね、声もね、はい、あの震災の翌日ですね、熊本市の市長さんが市役所の窓からもう目の前に見える熊本城を見て、ただただ涙が止まらなかったとインタビューでおっしゃっていました。崩れながらも震度7という大きな揺れに耐えて立ち続けているそのお城に、その存在が自分の中でどれだけ大きかったのかが初めて分かりましたとおっしゃっていました。もう大丈夫でしょうか。あ、マイクの音も。あ、もしもし。
ありがとうございます。感謝です。素晴らしい。今日はいろいろ助けていただいて本当に素晴らしい。ありがとうございます。
オルガン、そっちからですね。
あ、
うん、でもね、オルガンが今度鳴らなくしちゃった。
じゃあ賛美の時にはまたお願いしていただけるでしょうか。すいません。熊本城の話をしていたんですけれども、まあ、そのようにあの聖書の中にも同じように民が心の拠り所としていた場所がありました。それが神殿です。日本のお城は地域のお殿様の財力や権力の象徴でしたが、イスラエルの民にとって神殿は全知全能の神様に対する信仰そのものでした。ソロモンの時代に建てられた神殿は、長い歴史の中で破壊され、民も国外に補修されたことで、徐々に廃墟と化していきました。補修が終わって、民がエルサレムに戻ってきたとき、神様は何を教えられたのか。旧約聖書の預言書の一つであるハガイ書からご一緒に見ていきたいと思います。このハガイ書、あまり馴染みがない、どこだったかなと思われた方もいらっしゃるかもしれません。私も以前そうでした。このハガイ書は旧約聖書の中の12個ある小預言書と呼ばれる本の10番目のものです。旧約聖書の後ろから3番目、後ろの方からあの開けた方が早いかもしれません。たった2章の短い預言書ですけれども、そこには日付などが明確に記されて、また王の名前も記されている特徴があります。まず背景ですけれども、 紀元前10世紀にはソロモン王によってエルサレムに神殿が建てられました。その後紀元前6世紀、南王国のユダはバビロニアによって滅ぼされました。ありがとうございます。その時に神殿は崩落、イスラエルの民はバビロンに捕囚されました。その捕囚の期間は70年間。その後ペルシャという大国が起こり、その国の王様であるクロス王のもと、イスラエルは国に帰ることが許されて、エルサレムに神殿を再建する許可も得ることができました。そして今日の箇所、ハガイ書1章の1節にあるように、総督ゼルバベルのもと神殿の基礎が添えられました。これが神殿の再建、第二神殿の建設です。異教の神々を信仰する土地で70年間働き続けて、やっと故郷に帰ることができた。人々はその故郷でまず何をするでしょうか。信仰深い民はきっと神殿を再建して、補修の苦しい時を共にいてくださった神様に感謝を捧げるだろうと思うところです。実際そうでした。旧約の別の箇所、エズラ記というところには、補修から帰還して2年後に神殿の再建に取り掛かり、基礎が作られた。そしてその時、人々は喜びにあふれて大声を上げて叫んだので、その喜びの声は遠くにまで聞こえたほどだったと書かれています。クロス王の次のダリオス王の時代にも援助が引き続き得られることになりました。それにもかかわらず、神殿再建に対する大きな反対勢力があったため、工事は中断してしまいました。そして神殿はそのまま20年間放置されたままになりました。神殿再建への心が気持ちが失せてしまった民は、ハガイの一章二節にあるように、主の宮を建てる時はまだなんだと思うようになっていきました。ではその間、一体イスラエルは何をしていたのでしょうか。彼らは自分たちの家を建てることに忙しく、しかも快適な暮らしをしていました。そのような民に向かって、主はハガイを通してこう語られました。4節です。この宮が廃墟となっているのに、あなた方だけが板張りの家に住むべき時であろうか。そして5節、あなた方の現状をよく考えよ。この言葉は7節でも繰り返されています。あなた方の現状をよく考えよ。新共同訳では、お前たちは自分の歩む道に心を止めよと訳されています。捕囚の民という身分からようやく解放されて、自由な生活が故郷でできる、そういった人たちにとって、全てを導いてくださった神に感謝し、神殿を再建することは急務であり、何をおいてもまず完成させるべきプロジェクトだったはずです。が、民は自分たちで種をまき、悪ほどに飲み食いし、仕事に忙しく生活をしていました。神殿は小高い丘の上に建てられていて、エルサレムの町からは どこからでも見ることができたそうです。せっせと働き回っている毎日、その中で廃墟となった神殿は必ず目に入ってきたことでしょう。バビロニアに壊される前は、神の契約の箱が置かれた一番大切な場所、人々は一体どのように思っていたのでしょうか。ああ、また神殿の前を通らなければならないんだ。あそこも早く何とかしなきゃいけないけど、まだまだそこまで手が回らなくて、と足早に過ぎ去って通り過ぎていったのでしょうか。そのような民に、よく考えよう。今の主の宮の状態はどうか、と主はおっしゃいました。この主の宮という言葉、神殿を指しますが、ヘブル語での直訳は、主の家とも訳せます。聖書の中で、この宮という言葉を、どのようにこの言葉が使われているか、旧約聖書、新約聖書から見ていきたいと思います。まず第一に、旧約聖書では、神殿再建の前に、出エジプトの時、アラノに建てられた幕屋がありました。出エジプト記25章には、彼らが私のために聖所を作るなら、私は彼らの中に住むとあります。幕屋は主が共にいてくださる場所。門があり、大庭があり、聖所、至聖所と続き、その至聖所にはモーセの十戒が入った契約の箱が置かれました。移動が可能な幕屋は、カナンを目指して荒野を旅をする民を導く神様の臨在の印でした。後にエルサレム神殿が建てられた時には、そこは主の栄光が満ちるところ、主ご自身が住んでくださるところだと書かれています。2番目に、新約のイエス様の時代にはヘロデ王の神殿が出てきます。イエス様ご自身も聖別のため、また杉越のために行って教えられた場所です。初代教会の信徒にとっては祈りの場でした。さらにヨハネの福音書では、宮は単なる印の役割を終えてイエス様ご自身の体となったと記されています。宮は信じる者に十字架による罪の許しと新しい命を与える恵みの座となったのです。3番目に、使徒パウロは宮をどのように理解したのか。パウロは宮はキリストにつながる信仰者だと捉えました。第一コリント人への手紙6章では、あなた方の体はあなた方のうちに住まわれる神から受けた聖霊の宮である。またエピソエ人への手紙2章には、信仰者は神の御住まい、聖なる宮となる。ある本には、神の宿る場所、至聖所という意味もあると書かれていました。このように宮は第一に主が共にいてくださる場所、第二にイエス様の体、そしてイエス様につながる私たち一人一人、私たち自身であると聖書は教えています。預言者ハガイの時代、民はその神の宮を廃墟のままにしていました。それは何を表しているでしょうか。主が 住んでおられるところが廃墟となっている。神様との関係が断たれたということです。ハガイの一章で神様は民が怠っていることを厳しく諭されました。けれども同時に、では今後どうすればいいのかということも教えてくださっています。8節、山に登り木を運んできて宮を建てよ。この言葉は神様がもう一度あなた方の間に住まいましょう、もう一度あなた方と交わりを持ちましょうとチャンスをくださったということです。先週の水曜日、タンザニアの清水さん宣教師ご家族がこの中央教会にいらして宣教報告をしてくださいました。首都から南に約450キロほど行った人口4万人ほどの小さな町で大きな働きをしておられます。その働きを写真や動画もたくさん交えて見て聞いて知ることができたことは感謝でした。舗装されていない道もあって、雨が降った後の山道を行く清水宣教師が乗ったジープが深い水たまりに左右に本当に大きに行くぷかぷかと揺れながら道を行く映像もありました。家も建物も設備も全てが簡素でした。けれども教会で家で生き生きと生活し、喜びにあふれて神様を賛美し、近所の子どもたちの勉強会が開かれている。ちょうど私はこのメッセージを準備している時でしたので、先生のお話を聞きながら、ああ本当にまさにここに主の宮が建てられているのだなと思いました。報告会から帰って、この札幌という都会の私たちに与えられているマンションをぐるっと見渡しました。祈って祈って与えられているこの住まいを感謝するとともに、快適さを必要以上に求めてはいなかったか、今も求める気持ちがあるのではないかと顧みたことでした。では快適な住まいや良質なものを求めてはいけないのでしょうか。決してそうではありません。神様からの恵み、神様からいただいたものとしてありがとうございますと受け取ればよいのです。ここで問われているのは、神様以外のものへの執着が神の民としての霊的義務を遮ってはいないかということです。私たちを主から離すもの、それは何でしょう。誘惑はともすれば、思いもよらないところから思いもよらない形をとってやってきます。どこかで罪悪感を感じながらも、廃墟となった神殿を見て見ぬふりをするイスラエルの弱さが私自身にもあるということを告白しなければなりません。また確かにこの世では避けて通れない苦しみや悲しみがあります。神様はどこにいらっしゃるのだろうと思わず疑ってしまうような気持ちにもなります。けれども私たちはその悲しみの中にも必ず神様が一緒にいてくださって、共に涙を流し慰めてくださるお方だということを信じています。そして励ましを受けて再び立ち上がることができたその時に、神様は私たちに 何をすべきかということを教えてくださいます。山に登り火を運んできて宮を建てよ。これが信仰に立ち返ったイスラエルに与えられた使命でした。では山に登り火を運んできて宮を建てる、そうするとどのようなことが起こるのでしょうか。八節の後半、そうすれば私はあなたを喜び私の栄光を表そう。宮を建てるのは神様ご自身が喜びそのご栄光を表してくださるためなのです。それを聞いたイスラエルの民は主の前に恐れ心が奮い立ちました。そして20年ぶりに再び仕事に取り掛かることができたのです。山に登り木を切って運ぶ作業、さらりと読めばそれまでですが、これは一人でできることではありません。重機もトラックもない当時、突然の雨に立ち往生したり、重労働のあまり途中で倒れてしまった人も出てきたかもしれません。心を一つにしてみんなで行わなければ果たすことのできない作業です。すべての民が主により頼み、主からそれぞれまた一丸となって助けを得ました。そして4年後神殿の再建は完了します。これはある意味私たちの信仰の姿勢と信との交わりに置き換えることもできるでしょう。それぞれが課題を抱えながらも教会に導かれ、信頼できる方々と分かち合い祈り合うとき、新たな力を得ることができる。この札幌福音キリスト教会は小沢先生もご夫妻と西区にある札幌西福音キリスト教会の兄弟姉妹の尊い祈りと働きによって始められました。14年前、開拓に関わった皆さんもきっと同じことを経験されたのではないでしょうか。困難を通ってもみんなで主を見上げて、互いに励まし互いに許して、互いの賜物の良いところを引き出し合い互いに喜ぶ、こうして教会という主の宮を、一人一人の信仰という主の宮を立て上げる素晴らしい技に励んでいくことができるのです。この建てられた第二神殿はとても祝福されました。ハガイ書を読み進めると次の2章で神様は、私はこの宮を栄光で満たす、そればかりかこの宮のこれから後の栄光は先のものよりも増すだろうとおっしゃいました。主は宮を何十年も廃墟にしていた民を許し、かつ用いて以前にも勝る、ソロモンのあの立派な神殿にも勝る栄光を表そうとおっしゃったのです。私たちもイエス様の十字架を通して同じ栄光に預かっています。この栄光はここに集われるお一人お一人を通して、教会を通してさらに輝きを放っていくものとなります。この秋には教会の前のマンションも完成して、新しい方々が引っ越してこられるでしょう。その方々にも神様の大きな愛と恵みが表されますようにと願います。宮を建てる技に関わりなさい。この主の招きを受けつつ、 そのために何が祈れるのか、何ができるのか、心に問いながら今週も歩んでまいりましょう。お祈りをいたします。山に登り木を運んできて宮を建てよ。そうすれば私はそれを喜び、私の栄光を表そう。恵みと慰めの神様、皆を賛美いたします。悲しみや心配で心がいっぱいになったり、自分のために忙しくしてもしてしまうものです。そのようなものでもイエス様を通して救ってくださり、なおあなたの宮とされているのは本当に奇跡のようです。その恵みを覚えて、今週私たちがそれぞれの道を心に留めることができますように導いてください。尊き主キリストの皆でお祈りいたします。アーメン。